アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2655回4月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。4月1日から新しい環境でこの番組をお聞きいただくことになった人もいると思います。この番組は毎週火木土の朝に配信している30分のアップルファン向けの番組です。もちろん無料で聞いていただけます。ぜひアプリとかサービスでブックマークしまして、これからもお聞きいただけますようにお願いします。4月1日はエイプリルフールなんですけども、最近この番組ではあんまりエイプリルネタをやっていませんので、今週のテーマはこういう内容です。嘘っぽい真実を語ろうです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私はベトナムでバイクに乗ってるんですけども、少し前にバスに追突されました。信号待ちをしている際に後ろから追突されたんですけども、幸い怪我もなくバイクも壊れるとかもなかったので、信号が折り替わって私のバスもそのまま進んでいきました。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私の知り合いですっごい熱狂的なアップルファンの人がいるんですけど、なんか最近 Windows のタブレット買ったらしいんです。
しかも
お願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル WWDC25 を現地時間6月9日から13日にかけて開催。各セッションはデベロッパーアプリやウェブ、YouTube チャンネルで公開という記事が出ていました。ここ何年も毎年恒例になってますワールドワイドデベロッパーズカンファレンス、今年も6月9日から開催ということが、もう3月のこの終わりにアナウンスが始まりました。ここでは春さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい、
三浦さんは今週はお休みです。6月9日からですよ。え、4日間短くない？昔1週間ぐらいあったような気がするんだけど。
その年によって幅がありますよね。
うん、なんかね、とにかく今年は8日間なんですね。各セッションはデベロッパーアプリ。まあこれは iOS、iPadOS 向けに。MacOS 版はあるかな？ WWDC で。
あります。
あるけど、コンセプトアップ for WWDC とか、
私の方だと WWDC のアプリではなくて、Apple デベロッパーのアプリに誘導されましたね。
ああ、やっぱそうなるのか。うん、はいはいはい。
デベロッパーさんはそっちから見ておくれということなのかなと。
YouTube チャンネルでも見れるということなの。この最初の基調講演のところで、まあ毎年オンライン。最近はもう撮ってある動画を流すわけになってくることが多くなりましたが、相変わらず屋根の上乗るとか庭に現れるパターンですけど。クックさんね、忙しいね、あれ。本来新製品発表の場ではないんですが、今後出る予定のハードウェア、ソフトウェアの計画などを公表する場として使われてます。まあまあそこではまあ新しい OS の機能の話なんか出るので、みんな楽しみしてるってわけですが。
そうですね。
6月9日って言ったら6月10日になるのかな、日本は。
2時から4時。ね、
10日の未明ですね。
うん、最近夜中よう目覚めるから、一回寝とこうかなと。年寄りですって宣言してみるのもええな。ほんまに寝るでしょ、11時とか11時半とか、はいはい、だいぶ寝たな、これは。きっと朝の5時ぐらいに違いないと、時計パッと見たら、まだ2時とかやるんです。これは寝なあかんよ、なんもなんでもと思うから、まだ寝るんやけど、寝られへんわってね、とか。で、まあ夜中編集したりなんかするんですけど。まあちょうどいいか分からへんけど、前みたいにはそのまま寝てしまったら偉いことになるけど。この間ちょっと思ったんですけど、公開録音我々番組でやってた時に、うん、リスナーさんやいう方、懇親会もお付き合いいただいた方は何人かいらっしゃったんですよ。
そうですね。
で、その中には大阪の堺市の方から来てる方で、はい、クレイグ・フェデリキさんに似た人。
そうなんです、そうです
よ。すみれさん覚えてます？
あ、覚えてますね、
うん。あの人がおっしゃるには、はい、WWDC とか見てますよねって言うたら、いや、僕そんな深いところあんまり見てないんでって言ってあったのがごつ印象的で、ああ、そうや、もう我々、うじゃあ、ファ極めすぎて、全部が全部こういうもの知ってると思い込んでしまってるけど、まあ、ライトなファンの方もやっぱり結構番組聞いてくださってるんやなっていうのを、ちょっと、 iPhone マニアさんの方でも WWDC25 のロゴをモチーフにしたオリジナル壁紙が制作公開というふうに毎年の恒例の話を盛り込んでました。今回は丸の中に WWDC25 で書いてあるから、アップルパークの中のことみたいな印象を私は持ちましたが、ではないですか、これは。
本社ビルって感じですよね、
WWDC25 っていう文字を昔のアップルマークじゃないけど、水色から紫にかけてこうグラデーションで、ね、まあレインボーカラーとでもいいんですか。
ね、
そうしてるから。
一応補足ですけど、この壁紙は個人の方が作ってるもので、公式のものではないですよね。
あ、じゃあなかったのか、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、そうすると公式がまた後で折って出てくるかもですね。
かもですね、はい。
公式っていつも出てますかね。
WWDC はあんまりイメージないですね。
いや、でも出てなかった。
Apple Store が新しくオープンするときに出してたりっていうのはね、よく見ますけど。
2022とか2024とかの時あったあった。公式のサイトに出てる出る。
壁紙として出てたかな、という。
ああ。まあ、アップルマークをこう、いじって、独特のデザインにするパターンは公式がよくやるけど。
壁紙って結構変えます?Mac の。
いや、変えないですね。
私はもうこの20年ぐらい変えてないよ。ずっと青空の写真を、Mac 買い替えても必ずそのファイルだけは引き続き持ってきて、ずっと使ってますね。
私は OS のメジャーアップデートに合わせて、新しいメジャーアップデートに入ってる壁紙の中から選ぶって感じですね。
ああ、なるほど。
だから1年に1回変わってる。
私も季節に1回変えるかなぐらいですね。だいたい季節の風景みたいな写真を配布してるサイトから拾ってきて壁紙にしてるんで、今だと冬の湖みたいな感じになってますね。
冬の湖、なんか森進一が出てきそうだね。
いや、
すいません、しょうもない。今まで私も変えたことあるんですよ。変えると自分のマークじゃないような気がしてくるんで、なんか、で結局元の壁紙にすると、あ、やっぱりこれでないと高いよなってなるから、結局変えないんですよ。
あ、でもなんとなく言いたいことはわかる感じがしますね。
で、ですね、ハードウェア的な話も先週はありまして、スミレさんがアスキー JP さんに書かれた記事です。 Apple AirPods Max USB-C ロスレスオーディオ対応、ただし有線という記事が出ていまして、3月24日に Apple が発表していますが、AirPods Max の新しい方のモデルはコネクタが USB-C になってますが、これにおいてそうなるという話ですね。ロスレスオーディオと超レイテンシーオーディオですか。
そうですね。要は、はい、ロスレスって、まあ、要は CD なんかの音源と同じ圧縮がかかっていない状態の音が楽しめると。まあ、実際は圧縮かけてるんですけど、圧縮かけてないのと同じ音質が楽しめるっていうオーディオと、手が抜けてますね、これ記事。
え？超レイテンシーでいいんじゃん。
要は、超低遅延ですね。はい。
ああ、
日本語に直すと。
ね、
はい。
超低レイテンシーね。
はい。の、そう、抜けちゃってますね。ごめんなさい。
あ、そう、
はい。直せたら直しておきます。音の遅延が非常に少なくなるっていう機能で、ゲーム配信とかやってるような方なんかだと、音のレイテンシーっていうのは非常に重要な要素になるので、うん、そういった方に向けたアップデートっていうのも、意味合いもあるようです。
AirPods Max の超低レイテンシーっていうのが、
超低遅延って言っちゃいましょう。わかりづらいんで。
そうな。有線で実現するってことなんですね、これ。
そうですね。ワイヤレスだと、おそらくハードウェア的にもっといろいろいじらないといけないっていうことなんでしょうね。一応、Apple の推しとしては、このアップデートで AirPods Max の USB-C モデルに関しては、音楽制作で Logic Pro とかで松尾さんがやってらしたような音楽制作の場面とかで、はい、AirPods Max 側のヘッドトラッキングを使って空間オーディオを実際にどんな感じで鳴るのかなとか、そういうのをもう制作の段階で分かるようになるという意味で、非常にオリジナリティがある製品であってアップデートなんだみたいなことを Apple は言ってるんですけど、
うん、
音楽制作やらない人にとっては、よその有線のヘッドホンでよくねみたいな感じにはなるんで、
うん、
すごく何とも言えない微妙なとこですね。
AirPods Max、うん、でないと困るいう人に対してはいいお話なのかもしれないですけどね。うん、この機能は4月に公開予定の iOS、iPadOS の 18.4、MacOS、Sequoia 15.4 とともにファームウェアアップデートの形で出てきますということですか。4月だから iOS だいぶ形変わるっていうニュースが先行してて、一般のニュース、Yahoo ニュースなんかでも新型 iOS はかなり変わるっていうなんか、ね、見出しで、
iOS19 の方ですよね。
19の方ですよね。
おそらく WWDC で出てくるであろうという。
かもですよ。噂で出てるようなこんなんちゃうかという想像の絵見て、こんなん嫌やなっていうのが、ビジョンプロに引っ張られて、ビジョンプロの中のアイコンってあれ丸でしょ。で、あれになるとしたら、みんな言うてるのが PS Vita と同じ感じになるって言ってる。PS Vita は私2台持ってて遊んでるから知ってるんですけど、アイコンがね、丸いんですよ。手でタップするとね、それがくるくるって回るのね。そういう感じになるんやったら、ほんまに PS Vita やなぁなんて思うんですけど。
Android だとピクセルなんかは結構前から丸いアイコンになってるんで、
はいはい、
また Android のパクリかみたいな感じのことを言われそうな気もしますね。
そんなん言ったら PS Vita のパクリやんか。
まあそうなんですけどね。私ピクセル使ってて、これは Android OS の問題もあるんだと思うんですけど、丸いアイコンって意外とちょっと使いづらいというか、情報量が微妙に少ないかったりするんで。
少ない、情報量少ない。
四角いアイコンでも似たような色合いの別々のアプリのアイコン間違えちゃったりするときあるじゃないですか。
ありますね。
例えば YouTube と Pocket とか、あの辺結構私間違えるんですけど、丸いアプリだと四角いアイコンの四隅の部分すら削られてる状態なので、余計見づらいんですよね。ああ、間違えたみたいなの結構あるんで、どうかなという気はしますね。
打ち合わせの時点で取り上げた取り上げてない論を戦わせました記事なんですが、アスキーさんにまたスミレさんが書かれた記事で、アップル謎の新型 PC ルモンターミナルプロという記事がありまして、ハルさんが大好きなアップル TV プラスで公開中のセベランスというドラマ、
はい、
まあ我々とは世界線の違うどっかのアメリカなんですよね、あれはね。
そうですね。
で SF やから、でその中に出てくるパソコンも当然我々が知ってるパソコンとは違うメーカーの違うものが並んでるっていうことになってて、ドラマの中で架空のかなりリアルに作ってある、それがルーモンターミナルプロというパソコンなんですが、マックとは明らかに違いすぎる前時代的な、なんていうんですかこれ、言葉通りターミナルではいわゆる CUI ですね、これね。GUI じゃなくてね。
そうです。 Mac とか Lisa が出てくる前の雰囲気ですよね、うん、
まあ、
どっちかというと
感じですよ。それを Apple がアメリカ向けの方のサイトの中で発表みたいな、実際に売ってないんですよ。ただまあセベランスをこう盛り上げたいうことでね、これの写真を入れてたっていう記事がある。
オンラインストアで Apple の Mac とかのページに一緒に並んでるんで、
はい、
しかも一番左側にアイコンがポンと出てきてるんで、うん、出たばっかりのね MacBook Air よりも上の扱いになってるんですよ、
う
ん、
そうですね。
位置が上に上がっただけで、これ多分私が記憶してるのは2月の真ん中ぐらいからこれ出てたと思うんですよ。で、それを番組の中で話した覚えあんねんけど、さっきお二人は知らんって言うから、いや、でも確か言うたら、リスナーさん誰か覚えてる人いたらコメントください。
私が話した覚えあんねん。今、一応、ウェイバックマシーンかけてるんですけど、
うんうんうん、
こっちだと3月入ってからデータしか出てないですね。
う
ん
う
ん、
そう？
URL ちょっと変えてみるか。
2月はだってまだシーズン2。
だからね、セベランスの、そう、シーズン2の発表する前後やったと思う。こういうことで話題を巻いて、セベランスに注目を浴びさせようという意図かなってその時も言ってたんです。
全然記憶ないです。
もうね、これも先に発見したのが海外のユーザーさんで、結構 X とか最初ポストしてたんですよ、みんな。うそやんと思って、Apple のページ見に行ったら、あ、あると思って。こんなん誤解生むよねってことで、私もそれを X でポストしたんですけどね。今見て気づいたのは、上に Apple の製品情報のページのところに、それぞれの製品のシルエットが並びますよね。Mac Pro、Mac Studio。そこにルーモンターミナルプロって確かに、これはなかったですね、前。
ああ、
そのシルエットのアイコンが。
さっき言ったそれですね。
あ、そうですか。ごめんなさい、ごめんなさい。
ちなみに今、はい、ウェイバックマシンで、その Mac の製品ページ、うんうん、米国の製品ページを2月28日のやつで見てるんですけど、うん、出てませんね。
お前、
はい。
なあ、まあ、取り逃したに違うとか。
いや、キャッシュ取ってるんで関係ないですか。
いや、そんなわかんねえ。その時だけうまいことなかったらわかんね
え。いや、でも、まあれ、継続してやってるキャンペーンというか、はい、宣伝であれば、その2月28日の時点で残ってないとおかしいんで。
いや、狼少年になってる私。
また、リスナーさんに、記憶力が疑われてるっていう。
そんなことないよ。そんなことないよ。
で、ハルさん、これは買うんですか？
これ出てたら帰ってみたいですけどね。いくらなんでしょうね。
さっきほら、アプリがあるいう話してたじゃないですか。
ああ、そうですね。アプリが出てましたね。
でも、これ覚えてるでしょ？三浦さんが、そのアプリに、セベランスの中に出てくるパソコンの中のゲームにハマって、ウェブアプリで、延々やってた。
それは、ウェブアプリです、あくまで。
うん、でも、その話覚えてるでしょ？
それは覚えてます。それやります。
それ収録したんですよ、その話。
いや、アプリの話は収録しました。
そうそう。で、そのアプリが何や言うたら、セベランスのパソコンなんか出てくるから、その時してるんですよ。
だから、ハルさんが今言いたいのは、ウェブアプリの話はしたけど、アップルのページに商品として載せるような宣伝はやってないよ
って。やってない、やってない。やってない。いや、その時は出てなかったですって。
ぜひ、過去配信を皆さん聞いていただいて、真相を番組ブログにコメントでお願いいたします。
セベランスに出てくるパソコンがちょっとモニター、ブラウン管のモニターで、すごい古い、うん、と昔前のパソコンみたいだなっていう話はしました。
そうそうそう。
でもそれは Apple の公式ページに載ってることを前提とする話ではないです。うん、 アップル公式ページには載ってなかった。
いはい。じゃあ、これはここまでしましょう。はい、ということで、リスナーの皆様、ぜひ、2月の配信でしたよね。もし取り上げてるとしたら。
早かったら1月終わりやったような気もする。
はい、ちょっと、リスナーの皆様、ぜひね、お暇な時にでも、そのあたりを、ちょっと聞いていただいて、はい、山村さんが言ってたか言ってないか、その辺を、ぜひね、番組の、ブログにコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。
は
い、
グッズで作るわ、タオルに。俺は見たんだ、セベランスで。
僕はもう。なんか、カラオケ大会と同じような
そういう手で作るわ、もう。そう、スミレさん、そういえば、8番出口って知ってますよね。
ああ、あれですよね。
ゲーム。
はい。異変を見つけて引き返さないと、外に出られないっていう地下鉄ですよね。う
ん、今日、私、ハルさんと言ってたけど、あれ、どこのゲームなんていうのが分かれへんがあって、どこで流行ってるゲームなんですか、あれ。
あれは、スチームとかで流行ったのかな、
確か。スチームにあんの、あれ。
確かそうだったはず。うん、ちょっと待ってくださいね。私も多分8番出口の記事を何度か書いてる気がするんで。うんうん、
スチームにはありますね。そう。ウィキペディアによると、もともとはスチーム。
あ、そうなんですか。
そうですね。VR バージョンが去年の7月に出るよっていう記事を私が書いたのを引っ張ってきてるんですけど、うんうん、そこだと2023年11月に Steam でリリースされてからゲーム実況の人たちで有名どころの人たちが取り上げてヒットして、2024年の4月に Nintendo Switch 版も出ました。そういう。
で、Steam がスタート最初。
そうですね。Steam が最初みたいですね。
で、これ出口エグジットって書いてあるから、これ明らかに日本の看板なんで、日本のデベロッパーさん。
そうですよ。小竹クリエイトさんっていう方です。
みんながこのパロディとかみんな作ってるのを見る限りは海外のゲームなのかなっていう感じがすごいしてたんで。
ああ、それは多分海外の方がパロってるんじゃないかなと。うん、じゃなければ、そのパロディ。
日本の YouTuber の人が作ってるやつ見ててね。
例えば手に入れやすいこの手のゲーム用の素材とかが海外系のものしかないとか、都市を作るシミュレーターゲームとか、ああいうのだと大体建物が海外系しかないみたいな。はいはいはいはい。
スチームは前からこの手のいわゆる脱出系ゲーム、昔は部屋に閉じ込められて鍵探して出るとかようあったじゃないですか、
うん、あ、ちょっとあんまりゲームやらないんだ。
あ、そう、昔そういうゲームもそう流行ったことあったんですよ。
ありましたね。
ああいうの脱出系言うんやけど、
そうですね。
それの今よっていうか、まあ、ちょっと CG 都合でもうすごくゴージャスとは言わんけど、リアリティの高めたバージョンなんやろうなと思って見てたんですけどね。やったことないですよ。でも一番出口はね、前電車がなんか見送るの、あれ別、これ
の続編っていうわけじゃないんですけど、同じシリーズの後続作品で、電車に乗ってる状態で、同じようなことをする系統のゲームは出てるんですけど。
なんか異変に気づいたら、引き返さんとあかんいう。
みたいな感じですね。
電車のやつね。
2024年にメタクエスト版も出ておりますので、あ、2も出て、対応してますね。山村さんいけますよ。
もうそう重要なこと聞いてみましたよ。スチームで見に行ったら、マク版ないんですよ。
はい、スチームはそうですね。
これは許せんもんでないので、マック版を出さないだと。
この iOS 版の8番出口、はい、これが Mac でもダウンロードできますね。
あ、そんなできるかな。iPadOS に対応してるんですか、ひょっとして。
そうですね。
あ、じゃあ動く可能性大ですね。
今、それ開いてるんですけど、Mac App Store でページ開いてるんですけど、
は
い
は
い、
どうですか
iPod Touch、iPad、iPhone、Mac が対応と。iOS、iPadOS は 15.0 以降。で、MacOS は 12.0 以降で、あと、Apple Silicon 積んでる Mac じゃないとダメよと。そんな感じですね。
400円ですね。
そうですね。スチーム版とか実況プレイしてる YouTuber さんの動画とかよく見てたんですけど、流行ってる頃に。ある程度大きい画面でプレイした方が変化を見つけやすいとは思うので。
そうでしょうね。
どっちかというと iPad とか Mac でプレイする方が向いてるんちゃうかなという気はしますね。
iPhone で AirPlay でやります。
あ、それもありですね。
あるあるかもしれないけど、有名ゲームが iOS 版で出ると、はい、なんか、しょぼいんちゃうんって思ってしまうのは、スマホ版やから、データがそんな行さん入れへんみたいに思ってしまうんですよ、どっかで。ほんまそんなことないんやろうけど。
オリジナルのゲーム、私もやったことはなくて、なんか YouTube でチラチラ見ただけなんですけど、はいはい、そんなにデータ量いるようなものでもないのかなっていう。
ないですかね。
そうですね。まあ、
タイルとポスターぐらい。
マップ自体は非常に短いマップなので。
そうですね。
はい、はい。はい、
気になるのはこれ実写映画になるっていうのは。
らしいですね。
気になるな。これどう映画にするのかなっていうのは。
いやー、非常にメタ的な意味での展開が楽しみですね。売れ行きというか、興行収入というか、そういう方。一応他にもアンドロイド版も出てるみたいですね、もう。
もう出てるんですね。
そう。任天堂スイッチでも動くっていうことは、 スイッチの SOC って今の iPhone とか Mac よりも性能が少し低めのものなので、それで動いてかつ十分なことができるっていうことであれば大丈夫じゃないかなとは思いますね。
当番組ハッシュタグをつけて X でポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT 以外にシャープアップル、シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、いろいろつけてみてください。ミラベス868さんからは、山村さんのイラストでワンボタンの声版のステッカー作ってみてはいかが、うちの M1 MacBook Air に貼りますぜ、といただいてまして、海外の方でインテルのエンブレムシール風にどのアップルシリコンを搭載しているか示すステッカー登場ということで、これギガ人の記事リンク貼っていただいてますが、2月の終わりぐらいからこの個人の方がシール作ってどうみたいなこと言ってんのを見てたんで知ってはいるんですけど、
はい、
いやなんかインテルみたいで嫌やなこれ思ってたら
私も思いましたね、
入ってるみたいなあれはあるんですけど、うん、松尾さんがちょっとそういうの他の人が作ってるのを真似して公開録音の時にはその貼ってきたことはあったんですけどね、は
い、あそうなんですね。
フジャファ使ってるシールとかどんな作ってみますかね実はついこの間の公開録音の時のグッズにステッカーも本当は入れようと思ってたんですけど、
はいはいはい、
それしちゃうと赤字になるそうやったんで今回はステッカー見送ったんですよ。ステッカーもやっていきたいと思いますんでね、ご意見ありがとうございます。それから人さんからは、 Mac mini M4 のドック到着、ネットワークは有線 LAN で行うのでいろいろ言われているトラブルの心配はなし、電源スイッチへのアクセスも良くなったが指が太い人には若干難ありといただいてまして、お、そうですか。 Mac mini M4 その下になんて言ったらいいかな、可愛い口開いたみたいな感じになるんですよ、そのドックが、ね、ちょっと浮いてる風に見えるんですよね、 M4 というか Mac mini が、
うん、どうやって浮いてるんですかね。
いやこれ多分上に板があるんやと思うんですよ、その上に Mac mini 乗せてるからそう見えるだけやと思うんですよ。 なんか前にちょっと写真で NVMe1.4 のメモリー 1TB、
うん、
こそっと一緒に写してこれも買ってんぞと言いたいんでしょうね
言いたいんでしょうね、
これぐらい買うの余裕やぞとまたこんなん言うたら僕のことまだそんなん言ってって言われるかもしれませんけど、 1TB ですよ、 1サンダーバードですよしょうもないサンダーバード略して TB で書くから、そうですか、いいですね。
電源は別にこだわらなくてもいいのになと思うんですけどね。
電源、あ、電源スイッチの件ね、
電源スイッチですね、人さんは電源切る派やったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
これを機に切らなくてもいいようにすればいい、
パワーオフ主義
パワーオフ連盟、
あ、まあ連盟ほどは人集まれないと思うからね。あとジークパンヘッドさんからは、ペブル2を使ってました、物理ボタンが効かなくなって表示できませんがシステム情報に認証情報があったように記憶しています、過去箱にはありませんといただいてまして、ペブルにこれフェイクでしょうけど昔のシステム6のような Mac のデスクトップの画面のようなものでクロックのウィンドウの中に実際の時間表示が出てるっていう絵を表示されています。ペブル2、そうそう2からねこんな感じのデザインになってましたね。
お
で、まあ各種いろんなメーカーがね、今度のスマートウォッチ最初出した頃一番よく言われたのは故障に対してのサポートが Apple ほど手厚くないいうのが、
はいはいはい、
あったのと、それからバッテリーがやっぱり持たない、
はい、
Apple Watch は毎日充電する必要があるじゃないですか、で、うん、逆に他の長いこと火が持つって言うでしょ、でも、はいはい、今度ほらバッテリーが傷んで交換せなあかん時来るじゃないですか、
うん、
そのサイクルが Apple Watch ほど長くなかったように思うんですよね。1年ぐらいでも交換せなあかんなってたりとしてたのが多かったように思います、うん、今のモデルまた違うとは思いますけど、遠藤さんからはどうやら制作側は前回のダンバインが成功だったと思い込んでるようで困ったものですねと、実験動画ブルーゲイルザブングルサイド L ティザー PV 2025年5月公開決定というニュースをいただいてまして、たまに私が番組でアニメのザブングルの話をするから覚えてらっしゃったかもしれません、はいはい、すいませんけどダンバインという作品が昔ありましてね、
はい、
でそれの 3DCG バージョンをサンライズが作ったんですよ去年。もちろん全話じゃないですよ、サンプル的に短いのを作ってこんなんどうでしょうねって言って YouTube で公開したんですよ。賛否両論読んだんですけど多くのファンからはちょっと違うよこれはってやっぱりかなりこう辛辣な意見がだいぶ出たんですけどで今回それをザブングルででもまたやったということなんですけど、
これは、ね、新たにまた作るっていうわけではない
んです、ね、じゃないね。あの、これまでの作品の名シーンをもう一回 3DCG で描き直して、で、今のセルシェーダーってアニメ調になるシェーリングがあるから、それでやる機会はすんのかな、どうかわかんないけど、まあまあ、でもそういうのがあると、まあ、またそうだ、ゲームにそんなゲーム出てくる可能性も生まれるじゃないですか。そういうデータが、まあね、3D データがあれば。まあまあ、ファンとしてはちょっとそういうのはね、嬉しく思うんですけど。私もこのティーザー PV 見まして、あの、いい出来やなと思ったんで、そんな私はアカウントが悪いとかいうイメージはなかったですけど、ちょうど最近、ハルさんじゃないですけど、ザブングルのプラモデルが欲しいなと思ってたけど、妖怪編ままなんですけどね。ハルさん、そういえばあの、アイスバーのロボットはどうなったんですか？まだ来ません？
4月ですから、まだですね。
4月ですか？まだなんですね。
うん、まだですね。
私今、あの、バンダイブプレミアムで一個注文してるものがあって、4月に来るんですけど。
あ、そうなんですね。何を、
あの、ウルトラマンブレーザーに出てきたセミ人間。
何や
それって言われる。あの、これ分かる人には分かる話なんですよ。
うん、
ウルトラ Q の時に出てきたガラモンを連れてきた宇宙人がセミ人間いうので、そのセミ人間の人形とウルトラマンブレーザーの漫画をセットにして予約注文言うて2月頃あったから、はい、これはすぐ売り切れたらあかんと思って、そこで買ったんやけど、はいはい、ずっと売ってんねん、まだ。
なかなかね。
まあまあ、急がんでもよかったよなって、まあ。いや、そんなことないんですよ。ほんま、そう、今、知ってます？ウルトラマンの仮面ライダーって、ウルトラマンの方がものすごく売り上げすごいんですよ。
あ、そうなんですね。うん、まあ、なんとなくわかる気がしますね。
仮面ライダー1年やるんですけど、ウルトラマン半年しかやれへんのに、仮面ライダーより売り上げ大きいんですよ。
うんうんうん。
なんかグッズ出たら速攻ですぐ売り切れちゃうの。だから予約日っていうのだけさっき発表されて、もうみんなその何時で聞いたら、はいはいはい、その時を待ってブラウザーでもう今でも注文しおいて待つっていうパターンですよ。私もいくつも買いたくても買えなかったものがありますけど。ハルさんはだからあれはいけたんですね。マクロスの。
マクロスは。
フィギュアは買えた。はい、去年でしたあれ。
あ、そうですね。買えたというか、まあ、ちょっと
譲ってもらっていただいて。去年やって、で、今年入ってすぐぐらいに入手した、
うん。そうでしたね。でしたかね。
そう。マクロスつながりでちょっと話申し訳ないですけど、はい、あの主人公なんていう名前でしたっけ？
一条光。
一条光。で、乗るときにパイロットとして被るヘルメットが独特じゃないですか、はい、あの。
ああ、そうそうですね。
なんか頭の上のところちょっと赤くこう、四角く塗り分けられてて、はい、あの形のヘルメット中国で売ってるんですよ。
そうなんです、ね、
あのままのデザインで。
あ、そのままで。
うん。あの、この間、まあ、アリエクスプレスで、ヘルメットの、はい、なんかおもろいのないかなって見てたら、え、これマクロスのやつちゃうんって思って。で、何にも書いてないんですよ。マクロスとも一言も書いてないけど、これ見てる人が見たら、絶対そうやよなっていうのが売ってて、もちろん大人が被れるサイズで。結構向こうでもファンは、あの、ほら、何よりも、中国人歌手のリン・ミンメが出てくるから、はいはいはい、中国の人にも、まあね、おお、そうや、みたいな感じはあるかもしれない。
あるかもですね。シャープワンボタンの声の方なんですけど。
あ、はいはいはい。
与田金歩さん。
はい。東京の明賀谷の白門娘に加えて、春から息子はハム大学、過去中本キャンパスに決定。まだ映るシネマディスプレイプラス Mac mini 2012。普段使いの M1 MacBook Air。iPhone 15 Pro 体制はしばらく続きそう。というより、二人が就職するまで続きそう。といただいてまして。
おめでとうございます。
娘さんが東京の大学。
箱門は中央大学のことですね。
中央大学。ああ、なるほど。ハム大学とおっしゃいますのは、はい、公立の公という字をハムに置き換えてるから。府立大学やったんですね、前までここ。
府立大学と私立。そうですね。中本は府大ですね。
そうそう。だったんだけど、今もう合体したんでしたっけ？
大阪私立大学と大阪府立大学が合併して、はい、はい。大阪公立大学っていうので、ハム大学とか。はいはい、
ああ、なるほど、ね。
ですけど、はい。私の後輩にならはったということですね。
ああ、そうですか。
そうですね。
はるさんは一大なんですか？
もっとそうですね。一大法学部。
レモンライスに洗礼を受けた人なん
で、はい。そんな話しましたね。
この話した長いね。あの、一大行ってた人やったら大体知ってんちゃうぞ、でも。
いやいや、あの、私の世代ですね。あくまで。
そうですか。いや、あのね、はるさんの世代までっていう言い方が正しいと思う。はるさん大学行ってる頃よりも前に、はい、あ、ちょっと待ってくださいよ。
あ、そうです、そうです。前です。
前に、私、そのレモンライス知ってる人に連れて行かれたことあるんですよ。その店に。店っていうか店じゃないけど、ね、あれ、うん、そうそうそう。
カロですね。
カロ入れてええんかな、秘密の店でしょ、あれ。
いやいや、違います、違います。
普通の家なんですよね。
あ、そうそう。そう、
普通の家の玄関で、これ何、誰の家入んのと思ったら店やって。
うん、
そうそう。で、レモンライス食べるんや言うてね、連れて行かれたことあって。今ないんですか、じゃあ。
今ないですね。 私が卒業して何年か経ってもう亡くなってしまったので、レモンライスを知ってるのは私ともうちょっとだけ下の世代までですね。
あ、なるほどね。番組をお聞きの方もご自身の行ってた学校とか、まあ、職場でもいいですけど、そういう近くにあった食べ物屋さん、飲み物のお店が、うん、懐かしいなって行ってみたら、建物あるけどもう違うものになってるとか、そうそうね、ね、あれ切ないですね。
切ないですけどね。
私もあの学生時代帰りを寄った喫茶店、社会人になってもうこの年ぐらいになって見に行ったらなくて、ちょっとね、うん、まあそれはないわな、もうこんな年月だったらなっていう時もありましたけどね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より、Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月3日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。応募は